はい、イザヤ書の29章です。ここのところはおそらく一度読んだだけでは特にですね、16節までのあたりは、一体どういうことが言われているのか非常に分かりにくいかと思います。その後ですね、その16節までと17節以降はどういう関係があるのかというようなこともですね、含めて分かりにくいんじゃないかと思いますが、こういうように分かりにくいから旧約聖書は読まれないということが多いかと思います。そういう意味で学ぶという必要性があるわけです。まずこのアリエルっていうふうなことはここだけしか出てこないために、これだけでは何のことか分からないわけですが、一節にダビデが陣を張った都と書いてあります。そういうことでエルサレムというのがわかるわけです。それでこのアリオリっていうのは、エルサレムということですね。でエルサレムにですね、イエス様の時代よりか700年ぐらい前にアッシリアが攻めてくるということ。アッシリアは北のイスラエルにもう少しですね、前に攻めてきて滅ぼしてしまったわけですね。そしてその後南部のユダの方にも攻めてこようとしてたわけです。まあ、そのことを言っているわけなんですね。北の方は紀元前の721年頃にはもう滅ぼされてしまったわけです。でその後紀元前の700年少しですね、700年、705年とか701年ぐらいの、そうした頃、20年ぐらい後に、今度は南部のエルサレムの方まで、ユダの方まで攻めてきたという、そういう非常に危機的な状況があったわけです。で、その時にですね、ダビデが陣を張った、その強力な都であったエルサレム、その時私はアリエル、このエルサレムを苦しめることになる。そこには嘆きとため息だけ。で、祭壇の炉っていうのはアリエルっていうので、そのもう言葉でそんな風に燃やされるよ、火に燃やされるように大変なことが起こるんだと。で、エルサレムは倒されてしまう。まあ、こういう風にですね、もまえの声は亡霊のように下からかすかに聞こえる。土の下から。聞こえてくるぐらいだと、そういうふうに、エルサレムが受ける悲劇的な状態、もう差し迫った状態を言っているわけです。それがですね、5節から8節になりますと、全く様子が変わってですね、そのようにエルサレムに南部ユダに向かってですね、アシリアっていうのはそのあたり、非常に広範な地域にわたって支配をするようになっていた大帝国だったわけですが、だからこそ北イスラエルも滅ぼされてしまったんですね。それ以後はもうずっと滅ぼされてしまって、後にユダヤ人という名称も南部ユダの方だけが残ったから、そういう名称にもなったわけです。で、南の方の国もう、まあ、風前の灯火ようになっていたのにですね、それが不思議なことに、突然このように、群がる外敵は砂塵のようになってしまう。具体的にはアッシリアの攻撃してきた、アッシリアが攻撃したその軍勢です。吹き去られるもみ殻のようにもなって、これは突然起こるんだと。万軍の死によって、お前、帰り見られる。帰り見られるっていうと、なんか良いことのように見えますが、そうではないわけですね。雷鳴や地震、大音響とともにですね、そのアッシリアの強大な力が打ち破られるということなんです。で、アリエルを群がって攻撃する。エルサレム、ユダの人たちを、ユダの国を攻撃していこうとする国がすべて、このように夢幻のようになってしまうんだ。 こういうふうにですね、イエス・キリストにも700年ほど前の非常に危機的な状況が不思議なことに突然ですね、神様の力によって攻撃していたものがかえって神の圧倒的な力によって滅されていくと、そういうことがこの前半の1節から8節までの内容になっているんですね。こうしたことは、こうした新約聖書の歴史的な事実をある程度知らない限りはここだけで本当にわからないわけですね。そういうはるか今から2700年も前のことが私たちにどのような関係があるのか、日本の場合2700年も前でありますと全くその何が起こっていたかはもうわからないわけですね。書いた文書もないわけです。でこんな遠い外国のそんな昔のことなんで書いてあるのかということですね。旧約聖書っていうのはそういう意味であるとこだけ読んでも本当にわからないですね。でなぜでもこのわからないようなことを書いてあるんだろうかと、そういう疑問の心を持ってですね、追求する心を持って、まあ読むあるいは調べるということがそういう意味では必要になってくるわけです。で今日の私たちが、まあ、少なくとも関係あることはですね、このようにユダの国が滅びる寸前まで行ったのは、これは当然ユダの国アシリアと同じアシリアによって滅ぼされようとしていたのは、さまざまな神様への信仰が由来でですね、さまざまな汚れたこと、間違ったことを繰り返していたからですね。北のイスラエルはそのために滅んでしまった。ユダの国もそういうふうに、南部の方もそのようになる風前の灯火であったわけですね。で、そのような状況があってもですね、神様のご意志があったらどんな強力な敵であっても、ここにある突然起こるという、これは聖書の世界のいろいろなところに出てくる特徴の一つですね。本来ならばそういう敵を打ち破るっていうふうなことはもう不可能であると考えられるのに、その五節のようなことが突然ですね、非常に対照的ですね。四節から五節に、もう四節、死んだようになってしまった。血の下から、血の下から、血の下から、血の下からと繰り返し四節書いてあります。これは死んだものの世界です。こんな死んだようなものにまでなってしまった状態であるのに、そこでその敵が突然打ち破られる。そしてその神の民を滅ぼそうとしたものが、雷鳴地震大音響つむじ風嵐焼き尽くそのって、ちょっとこうあまりにもこんなことが一度に起こるようなことを非現実的に思われるから、こういう意味でも旧約聖書が何か現実感を持って私たちに迫ってこないということがあるわけですね。何か空想的なようなことに思えてですね。でもこういうところでどういうことが言われるようにしているかというと、万軍の主という言い方、これはすべてのものを用いる、戦いに用いる主ということなんですね。そしてそういう万軍の主だからこそですね、あの雷鳴の力、空全体にわたって非常にものすごい音がするわけです。地震も絶対に人間で動かせないこの大地がですね、動くと。そういう地震の時にも大きな音がするし、そしてまた、つむぎ風嵐っていうのは、いわゆるこちらで言えば台風ですね、暴風。あるいは焼き尽くす炎、これは神様の裁きの力です。こういうふうに、雷や地震あるいは台風のように最も現代においてもですね、自然の強力な力を表す、そういう大いなる力を持っておる神様だからですね、時が来たらその人間ではどうすることもできない悪の力をもう突然そのように打ち滅ぼしてしまうことができるんだと。 こういう信仰は現代の私たちにも非常に必要なことですね。徐々に徐々にそうなるという言い方になって、聖書の世界は時が来たら神のその万能の力でもってですね、悪の力、それを滅ぼし神様の御国を到来させる、そういうのがずっと旧約から新約にやってもあるわけです。不連続的ということですね。人間がすることはもう絶えず連続的でしかないわけです。だからこんなにひどい状態であれば連続的にずっと変えていくなんて、これ永久にできないというふうに思って絶望してしまうわけですけれども、このようにこの4節であるような状態、これは実際のユダヤのエルサレムの状況を映しているものだけれども、私たちもこのようにも圧迫されてですね、いわば地の下から、地と言っても大地、地理と言ってもこれは砂漠地帯なので、土ですね、土がそういう非常に吹き飛ばされる砂塵になるわけです。そういう意味で言ってるので、ちりとりの地理、ゴミではないんですね。だから大地の下というのを言い換えてるわけです。一種の平行法ですね。こんなふうに、現代の私たちも本当に押しつぶされて、もう大地の下から声を向きながら出すような状態。はい、そういうことでですね、神様のこの力というものがここで表されているので、私たちも神様を信じるということは、こういうふうな全宇宙ですね、大空、大地、そういうものを揺るがすような絶大な力を持っている神様を信じるということなので、人間がどんなに考えてもできないようなことでも当然神様ができると。そのことをこの6節は、まあ、5節6節は言おうとしているんですね。現代の私たちにとっても群がるさまざまな悪、霊的なもの、霊的な悪もですね、時が来たら突然このように大いなる神の力によって、滅ぼされるということです。まあ、こういうことはですね、万能の神どこに見たらおるのか、これを信じてその神の言葉に従う人にはますます啓示されるように、このようなことも信じるということをしなかったらですね、こんなことを計画的に考えて研究して調べて分かるという問題は全くないわけですね。それで7節8節もそういうつながりの中で言われているわけです。神の民を攻撃する者は最終的にはこんな風になるのだと。彼女っていうのは、都市はですね、町は外国ではだいたい女性名詞なんですね。それで彼女という言い方になっているわけです。その人たちが裁かれるっていうのはですね、その一つの形が八節のような状態になるんだと。食べていたのに目覚めてみると空腹だった。飲んでいたのに目覚めてみると乾いたままだった。裁きと言ったらですね、なんか非常に苦しいお言葉って、さっきのように焼かれて死んでしまうようなイメージもあるわけですけど、ここはまたこの神様に裁かれるとどういうようになるかということを非常に象徴的に言っているわけです。食べても食べても空腹だ、飲んでも飲んでも乾いたままだというですね、これは夢の中で、食べた、目覚めてみる空腹だとありますけど、これはですね、神様の裁きを受ける、恵みを受けなかったらでも誰でもこういう状態になるわけです。いろんな飲食、お金があったら高価な非常に味のいいものをどんどん食べることができる。でもそんなもの夢のようなもので、本当に、目覚めてみたらですね、自分はなんか全く満たされてないと。お酒でも飲み物でもこの頃はいくらでもあります。飲んでも飲んでもあほんで満たされると思ったけど、霊的にふとですね、 そういう状態から目を覚めてみたら、疲れてて乾いたままだと。神様の恵みを受けないと、いくら物があって、食べても飲んでも、まあ夢のようなものですね。本当の魂は全く満たされない、ということです。で、こういう状態がでも、現実の人間の状態なんですね。とりあえず、罪、自分中心という罪に従ってしまっておる。罪に支配されておる。ので、このようになる。だから、イエスは、本当に食べて満たされる。本当に飲んで満たされる。ということをですね、神様の恵みを受けたら、そういうになるんだと。自分は神様に反してはなんとかいないと。要するに罪を犯していない。正しい生き方してるんだなんて思ってる間は、このにいくら食べても何をしても、どっか空腹のままだと。これが続くわけですね。でも自分は本当に神様の正しい道からどうしても歩いていないっていうことを思い知ったときに、そして神様に許しを求めたときにはですね、そこからこのように本当に満たされる生活へと変えていただけると。このことを一番強く言っているのがヨハネ福音書でもあったわけですね。ヨハネ福音書の表現をちょっと見ていただいたら、これはヨハネ福音書の重要なテーマでありますので、最初のところ、ヨハネ福音書の4章にも出てくるわけです。4章、ヨハネ福音書の4章の14節。ヨハネ福音書4章の14節ですね。169ページ。13節から見たら、イエスは答えて言われた。この水を飲む者はまた乾く。誰でも乾く。しかし、私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となって湧き出るほどになると。十分に満たされて、外まで湧き出るぐらい、泉となるぐらいだと。それから、神様の祝福を受けて本当に満たされるというのは、これは全ての福音書に重要な問題だから、全ての福音書に書いてあって、2回も少し表現を変えて書いてあるのがあるから、福音書で6回も書いてある。それぐらいこれは非常に重要なことだと見なされたのがわかるんですね。まあ、表現は奇跡のようなこと、奇跡なんですけど、それが6回も福音書に書かれてある、ほぼ同じことが、いうのはこれだけなわけですね。例えば、マルコ福音書って一番短い簡潔な福音書なのに、そのイエス様からの食べ物をいただいたら本当に満たされるっていう、そのことは2回も書いてあるわけですね。マルコの福音書では6章、全部の福音書にあるんですけども、6章の41、42ですね。マルコの福音書6章の41、42。5000人のパンの奇跡のところです。イエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで賛美の祈り、あるいは祝福の祈りとも訳されているところです。祝福の祈りをして、そしてパンを裂いて渡したら、2匹の魚もみんなに満たされ、渡されて、そしてみんなの人が食べて満たされたと、満腹したっていうの。そしてパンくず魚の残りを集めても12の箱いっぱいになって、 この残ったものもまだ十二という祝福、祝福の数、完全数であるように、神様の祝福のエネルギーが全然衰えていない。その完全さが残ったものも持っている。で、それが次々と、この迫害の時代であったので、神様からの祝福を受けるとですね、次々と満たされた人が、どんな迫害の状況にあっても、不思議と続いていった、祝福されていったわけですね。まあ、こういうふうに、神様の祝福を受けるとですね、本当に満たされると。たとえわずかなものであっても。このことは、マルコでは短いのはさっきも言いましたように、8章にも今度は4000人の奇跡ということですが、この8章にもそういうふうに書いてあるんですね。8章の7、8にもほぼ似たようなこと。これも本当にそういう意味ではですね、いかに重要視されていたか。このことは本当に大事なことだという啓示を、このマタイ、マルコ、ルカ、あるいはヨハネ福音書、みんなの人が共通して与えられたために、これが、6回も書かれているわけですね。このマルコの8章にも、人々は食べて満腹した。パンくずを集めると7つのカゴ、さっきは12のカゴだったんですね。そのように、困難な苦しい時代であったればこそですね、この奇跡のことが非常に重要されたわけです。私たちも、様々な困難がこれから世界で最も早い老齢化のスピード、で今後どうなるかは誰も予測できない、かつて経験しなかったようなさまざまな問題が起こってくると考えられますが、でもそのような状況の中にあってもですね、あのかつての激しい迫害の時代、何百年も続いたような迫害の時代でも、その祝福はずっと消すことは誰もできなかったように、どのような時代が来ようとも、イエス様の祝福を受けた食べ物、飲み物、命の水、あるいは命のパンをいただいたらですね、本当に満たされるということですね。現代の日本はまだ非常に繁栄しているように見えますが、そのような中で食べても食べてもどっか幸福だと満たされない。これは神様と本当に結びついていない、義とされていない状態では、本当にこういう状態になるということです。はい、それから次ですね、9節以降、元のところに帰りますが、もそういうふうに、神の民は迫害しようとする者にも裁きが起こる、突然起こるんですけど、他方ではイスラエルの人たちにも指導者にもですね、そういう間違ったまで放置していたと、悔い改めようとしなかったと、神様の御言葉を受け取って民にもそれを従うようにしなかったということで、それで指導者たちにも裁きを与えると、エルサレムの裁き、特に指導者への裁きが9節から書いてあるわけです。目を塞げ、そして見えなくなれというようなことですね。酔っているがぶどう酒のゆえではない、恋酒のゆえではないと。これは深い眠りの霊を注いだからだと。この指導者たちはですね、神様が語りかけて警告してこの言葉を伝えなさいと言っても言ってもですね、指導者自身が眠り込んでしまう、聞こうとしなかったら、いよいよ深い眠りを与えられるんだと。神様の裁きっていう一つの現れはですね、こういうふうに全ての本当のことはわからなくなる、深い眠りの呪いを注がれることだと。私たちも確かにですね、キリスト教信仰を得ても、神様の御言葉を無視して、一度はある時にイエス様を信じて救われた。けれども、その後もイエス様の御言葉を真剣に求めず、従おうとしなかったならばですね、それを繰り返していると、その裁き、または警告として、これと同じように深い眠りの霊を注がれるであろうということは、当時言えるわけですね。そしてさらなる罪を犯して、本当にもう滅びかどうかというところまで追い詰められて、初めて目が覚めるということもあるわけです。このことですね、指導者たちに下される、これは神様が裁きとしてですね、眠りの霊を注ぐと 目を閉ざすと。これは、新約聖書でパウロが引用しているところですので、このように分かりにくいところなんですけれども、イエス様もこの29条から引用しておるし、パウロも複数回数ですね、何度も引用しているわけです。イエス様も福音書で、このことをですね、福音書記者も2回引用しているわけです。29章などは現代の多くのクリスチャンでもほとんどあんまり読まない、読み飛ばしてしまうような箇所であるのに、新約聖書の記者はそういう意味、特に注目をした章であるということがわかるんですけども、そのためにもですね、その章をちょっと見てみたいと思います。これはローマ書、ローマ信徒の手紙の11章の8です。ローマ信徒の手紙、11-8。新約聖書の289ページです。ローマ信徒の手紙11章の8。イスラエルは7節から見ますと、求めているものを得ないで、選ばれたものがそれを得た、他のものは頑なにされた、神は彼らに鈍い心、見えない目、聞こえない耳を与えられたのだ、今日至るまでと書いてある通りです。これがまあ今日のユダヤ書のところからの引用になっているんですね。これはヘブライ語の原文をギリシャ語訳に訳されたものを新約聖書の記者たちは読んでいたわけです。それで訳の時に若干表現などが変わるものですから、それをさらに日本語にするから、旧約聖書の方とはちょっと表現が違うんですけども、まず同じだというのがわかるわけです。このようにですね、本来神を知っていたはずのものでも頑なに頑なにしたかえって神様はですね、即帰裁きとしてこのように鈍い心の眠りの霊を注ぐのだと。イスラエル人もですね、預言者が繰り返し繰り返し現れて、そしてその最後の完全な預言者であり神と同じ存在であるイエスが現れて、それでもなおこれを貼り付けて殺してしまった、まあ、そういうことで一層ですね、多くのイスラエル人を神様は裁きとしてをですね、眠りの霊を注いだんだと。そしてある意味ではずっと本当にイエス様こそが最終の救い主だということを、未だにイスラエルの人たちは目が覚めない人は非常に多い、圧倒的に多いということなんですね。ごく少数のイスラエル人はキリストを信じるようにはなっているわけです。それでまあ元のところに帰ります。そして13節、13節もそういった続きになっているわけです。この民、これは神を信じるはずの民ですね。旧約聖書のこのユダヤの民ですが、口で私に近づいて、唇で、まあ、言葉ではあるいは外面的な儀式的なことは敬う、心は遠く離れている、彼らが私を恐れ敬いようにしているけど、人間の戒め、それは伝統や儀式としてそのようにしておるんだと。でこのことはさっき言いましたように、 マタイの福音書、マルコの福音書で引用されていますので、このように分かりにくいところもですね、非常に重要視されていたという、その、まあ、証にもなるわけなのですので、このところ、どんな文脈で引用されているのかを見てみたいと思います。マタイの福音書では、15章ですね。15章の8節です。29ページ。マタイの福音書では、15章の8節、9節。これはイエスご自身が引用されたわけです。ですね。7節で、偽善者たちよ、イザヤは、今日のところだからですね、イザヤ書からです。あなたたちのことを見事に予言したものだ。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。人間の戒め、決まりですね、儀式的な決まりを教えとして教え、虚しく私を崇めている。そのような心の、本当に真実な心を持ってしないような、宗教的行為や言葉っていうのは何にもならないと。このところは福音書は、まあ、大体よく読まれますから、ここのところは読んだ記憶があると思ってもですね、イザヤ書の29章のこの分かりにくいところからイエスがですね、この本をいちいち調べたりしないで、パッと神様から直接掲示されて、このことが引用されているんですね。このような引用、普通のこの会話の中でですね、エルサレムからイエスの元へ来たパリサイ派の人や律法学者が来て、どうしてあんたの弟子は食事の前に手を洗わないのかと。イエスが影響力が大きい。だけどイエスはですね、律法的なそういったことを手を洗って身を清めてからですね、食事をするのに、そんなことをですね、せんでもいいとは聞かなんと。そういうことでわざわざ、まあ、エルサレムから来ていた。そしたらその時にですね、突然そういうことを問いかけられて、パッとこのイザヤ書の言葉が出てくるわけです。とても不思議ですよね。2000年前のあのイエス・キリスト様の心の中にパッと頭の中にひらめいたのがここの箇所なんですね。神様と本当に結びついている時には、すでに書かれた御言葉がパッとこう浮かんでくる。最初の伝道の最初のアラノの試みもですね、非常な幸福になってこれをもう石をパンに変えてみようと、神の子ならできるだろうと言ったら、人はパンだけで行くのではないというですね、直ちにこの新命記の箇所、新命記でもたくさん分厚いですけど、パッとそのところを出されたわけですね。まあ、そういうふうに、この福音書でイエスがこういうところを引用したというところからですね、この重要性っていうものをイエスご自身が認められていたというのがわかるわけです。ですから、現代の私たちがですね、これだけ本も手に入ってすぐにでも読んで調べられるのに、全然関心を持とうとしないのは、そういうイエス様のお心にもそぐわないということになるんですね。そして、このことが福音書でイエスがしたのは、宗教的なもの全部にこのことがいつも気をつけないで当てはまるということなんですね。最初はですね、心を入れてその宗教的な儀式なりをしておっても、だんだんと形だけで全然心が入らない。これは例えば主の祈りでもですね、皆が聖とされますようにと、ほんで、崇められますようにっていう日本語訳になってますが、ハギア聖と、ハギオスっていうのは聖ですね。聖とされよ。あなたの皆、あなたの本質は聖とされる。聖っていうのは完全無欠というような意味とは違って、繰り返してきたように、セパライテッド、セットアパートと、別にして置かれるという意味なんですね、本来。ですから、神様のご本質は、 この世の地上の一切のものとは別のものだと、別の完全無欠なものとしてですね、そういう意味で別に存在すると、いかなる汚れも影響も受けないお方なんだと、全く別にある存在と、そのようにみんなが思いますようにということなんですね。人間の考えやら人間の推察やら経験の範囲内にある、そんなものでは全くないというわけです。日本人の神様みたいなのも本当に人間の神話上のものがアマテラスオオミカミとか、人間の考えや推察の中のものがみんな敵地にもかねたるきも、あそこに死んだ人はもう300万も神々になっているとかですね、そんな風に戦死したような人がみんな神様に、どんな殺人した人でもなっておるという奇妙な状態、皆が生徒されるようにと、神様はどんなことがあっても汚されたりして別格の存在だというふうにいつもみんなが思いますようにという意味なんですね。私たちの苦しいことがずっと続いたらですね、もう神様はなんかそんなんおらぬじゃないかとじゃなくて、あくまで神様の愛と真実は存在するんだと、私たちはどんなことになろうとも、そのようにこれは本当に重大なことだから、まず死の祈りで最初に言っているわけです。御国ご支配が来ますように、神様の王としての、これも私この願いに全てのことが含まれるわけですよね。私たちの心の悲しみや苦しみや罪の許しも、神様のご支配が来れば、御手が来れば、私たちも許されるし清められるし、その人間の集団である国や社会も神様のご支配が来ますようにと、憲法問題でも何でもそうですね。そういう、それを祈れと言われたわけです。でも、口先だけで唱えるんだったら、ここにあることに当てはまるわけですね。口で私に近づく、唇で私を祈っているように振る舞うけれども、心は遠く離れていると。無教会ではですね、この死の祈りは、そういうふうに、口先だけで祈るのでは意味がないというんで、ほとんどの集会では、教会のプログラムのように正規に取り入れてないんですね。で、自由に入れてるところは私もいくつか知ってます。我々のところも、まあ、司会者によって入れてるんですけど、どうしてもですね、祈りながらある程度時間を間を置いてっていうのが本来なんですけど、みんなが祈るからつい早く、それを言葉に出す人がおるもんだから、ついつい早くなりがちなんですけど、本当は早く言っても意味がないんですね。口で私に近づく、唇で敬うが、心は遠く離れている。真の祈りを唱えながらですね、心は祈っていないのでは、ここにまさに当てはまってしまうわけです。そんなふうにですね、洗礼のヨハネも復活したキリストも言われたのは、洗礼のヨハネは水で洗礼をするが、私は聖霊をもって洗礼をする。要するに聖霊を注げるんだと言ったのは、聖霊は魂を変える。魂に住んでですね。で、心から真実に神様を礼拝する、その力、そういう心を新しくするんだと。水を受けただけだったらですね、それは、そういう力を持続的な申しとして持てないわけですね。だからこそ、水、日々聖霊を与えられる。そうしたら、本当に、口先だけでなくて、真実な気持ちで礼拝をするようになるからです。はい、まあ、そんなふうに、このとても重要なことなんですね。私たちが信仰が何十年にもなってきたら、一層またそういうふうに、口先だけということにうっかりするとなる、キリスト教全体としてもそういう傾向になってきたから、それを再び心から真実に礼拝しようということで、プロテスタントというのも起こったわけですね。形だけ、罪の許しも心から感謝して十字架を見ないで、食友情ですね、免罪符とも言われる、それを買ってお金を入れたらですね、そうしたら自動的に罪が許されるというひどいことまで言われたりするようになったから、それは全くこの口先だけだということになって、心から御言葉をもとにして、礼拝しようということで、ルターの宗教改革も起こったわけです。でもそれはいつもそのことが起こるわけですね。イエス様の当時そうだったから、本当にの宗教改革者としてイエス様が現れた。 でもだからといってカトリックの人はみんなそんなんだと、それはもちろんそういうことでは決してなくて、プロテスタントであってもカトリックであっても絶えず心をしていないとこういうふうに形式宗教に陥るんだという、まあ、非常に重要なことがですね言われている。それからもう一つですね、この14節、私は再び驚くべき技を重ねてこの民を驚くす、これら強調してるんですね。見よ、驚くべき技を重ねて民を驚かすとか言って、こんなに驚くべき技、驚くべき技とか言ったら、現代の多くの人だとここのこれだけ取り出したらですね、何つか突然 UFO みたいなのが出てあれですね、怪物みたいなのが現れてる、このアニメの時代だからですね、そんなふうな表面的な突拍子もないことは全くないんですね。ここで驚くべきことって言ったのは、この世の中で賢い人、学者、指導的な人と思われている人の知恵、そういういろんな知識や考えが滅びて、聡明だと言われている人のその考え方、分別がかえって意味をなさなくなる。ということなんですね。こんな不思議なことが起こるというわけです。このことをパウロがここのところを引用したんですね。まさにパウロの時代のことを予言しているというふうに、パウロははっきり啓示で分かったわけです。どこでこれを引用しているかというと、第一コリントのよく知られているところです。1章の19です。第一コリント1章の19、300ページですね。有名な言葉ですね。十字架の言葉。十字架にイエス様がついて、十字架のロゴス、十字架の真理という書いてもいいわけですね。十字架に関する真理。イエス様が殺されて、それが罪をあがなうことになる。そしてそれで終わらない、それを確証するように復活もされたんだと。ですから、この十字架のロゴスって言った場合にですね、そういうふうに罪の許し、十字架のイエス様と共にですね、もしそれで終わったんで復活しないんだったら、それも十字架のロゴスにならないわけですし、そういう意味で復活も深く結びついておるわけですね。そんなこと、十字架で信じるイエスが何か食い付けで貼り付けにされて殺されたことがですね、万人の人にとって救いだなんて、ほんとバカバカしいと思うからこそ、日本も 99% の人までがこの文字通り愚かだものだと。復活もこれ同じですね。だけど私たち救われる者にとっては神の力だと。それはこう書いてある。これはイザヤ書のことをパウロもパッとこのようにですね、啓示をされて引用したわけです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さの意味のないものです。これも非常に重要な予言になったわけですね。これはイエスが現れた時からそうだったわけです。イエスはあえてですね、ペテロやヨハネやヤコブという中心になるでしょう。三人とも漁師だったわけですね。全く賢いもの、英知あるもの、指導者、学者とが、要は正反対のような世界でおったはずですね。毎日行って魚を取る、そうやって魚を売る。ですから学問とかそういうものは全くいらないし、文字も読めなかったぞとも言われているわけです。とかそういう人にですね、イエス様は深い英知を与えたわけです。そしてこのその後パウロが現れて伝えた時もですね、この26節にあるように、あなたたちが神によって呼び出されたこと、呼び出されて信仰を持つようになったとき、人間的に見てそういう知恵っていうのはですね、この場合はですね、 世の中の様々なことをよく知っているという意味で使っているんですけど、多かったわけでなく、能力のあるものや家柄の地位、家柄が多かったわけではないと。あえて無格なもの、あえて無力なもの、無に等しいものや身分の低いもの、見下されているものをあえて選ばれたという、この非常に重要なこと、これはイエス・キリストはもちろん始められたんですけど、そのパウロもそれをそのまま受けて、この重要なことを実はこのイザヤ書の29章にすでに予言されていたということなんですね。はい。それから次、16節、元のところに帰りますね。イザヤ書29章の16節です。で、15から見ますと、神様に隠れてですね、密かに真理に背くようなことを考えたりしている人、その人はそんな神様なんかおらないと、まあ、隠れてしてもどこに見てるのかと、何も起こらんではないかと、現に悪いことをやっている人は別に裁きも受けてないではないかというふうなことはよく言われると思います。そういう意味ではですね、この2700年も前に書かれたとされること、今も圧倒的多数の日本人はこういうふうに思ってるし、うっかりするとクリスト者でもなんとなくこういうふうなものを心の中で思ってですね、そして、人の前ではできない、言わないようなことを隠れて個人的に誰かの良くないことを言ったり、あるいは中傷したりと、そんなことも起こるかもしれない、油断してたらですね、神様そんな見てると言われるけど実は見てないではないかというふうに思うことですね。でもこういうふうに神様のことをですね、いろいろとそういうふうに非常に低いもののように自分たちが自由にできるように思う、隠せるとかですね、神様の前にいつでも隠せるんだとか、そんなことを平気で思う人は念頭庫ですね、粘土を作って、器、陶器にする、お皿や、コップなどにするもの、粘土と同じに見なされるのかと、作られたものは作ったものに言うのかと、陶器がそれを作った人間にですね、陶器作りの人にこんなことを言うのかと、お皿がですね、言うて、この自分をこれを作ってないと、こんなことを言い逆らったりは決してできないという、まあ、こんなお皿にとかですね、コップに例えてですね、それを作ったものではない、でも壊せるんではないかと、だからこのこともまたですね、パウロが用いているわけですね。さっきのローマ書のパウロの手紙で、見たらローマ書の9章のところでこのことをまた引用しているわけです。これはですね、ローマ信徒の手紙の9章の二十節にここを引用したんですね。287ページ、ローマ信徒の手紙9章の二十節ですね。人よ、神に口答えするとはあなたは何者か、作られたものが作ったものにどうして私をこんなに作ったのかと言えるだろうかと。陶器師は同じ年度から自由にですね、一つを尊いことに用いる器に、一つを普通の尊くない普通の用途に用いる器を作る、当然あるではないかと、まあ、そういうふうなところにもですね、ここにもこのイザヤ書の29から用いているということです。私たちが見てどんなふうにこれどう思っても不平等だと思ってもですね、これは神様は非常に無限の英知を持ってそのようになされているんだと、それにまず神様を生とするってそういうことなんですね。まず神様、私たちがただわからないだけですね、そのうち啓示を受けてわかるようになると、必ずここに深い意味があると、どんなことが起こってもあくまで神様の絶対的な正義、あるいは真実愛を真実受ける、これは神様を生とする、皆が生とするということですね。で、次、それが大きく変わってですね、そのような裁き、 が両方にある。両方とも神様に背き続ければですね、神のため抗議したものを突然神様の大いなる力を望むし、また背き続けるエルサレムの指導者や人々にも裁きが起こって、いよいよ盲目になったりする。でもそんな風に全く光がないような状態、現状ですね。そこから17節。さっき最初に言ったように突然の飛躍。いつかわからない。でもしばらくって言ってもですね、しばらくといえば、まあ1ヶ月や2ヶ月はそんな問題じゃない。聖書でしばらくっていうのは時が来るまでですね、終わりの時っていうのがしばしば意味されていますが、荒れ果てたレバノンは再び園となり森林にもなる。でこの日耳の聞こえないものが言葉を聞き取り、見えない人の目は闇を解かれて見えるようになる。苦しんでいたものが再び主にあって主と出会うんだと。主と出会うっていうのが1月に、横浜で行われた冬冬季集会、独立伝道会主催の冬季集会のテーマだったんですね。復活の主に出会うと、苦しんできた、これはアナウィームという言葉ですね。19節よく出てきますが、圧迫された人、苦しんでいた人、そして貧しい人、エビオーンって言うんですね、ヒブライ語で、貧しい人々もですね、イスラエルの聖なる方、これは究極的にはミシアとして現れるキリスト、大いなる喜びの世界が来ると。これも全くですね、この29章の最初からこの16節までとは全く世界が違うですね。聖書の驚くべき特質、そしてまた聖書がいかなる困難な、あるいは暗い状態の中においてもですね、絶えずその絶対的な光が必ず望むんだということを言っている。これが旧約新約全部を貫いている。こんな本は他にどこにもないわけですね。現実としては非常に厳しく見据えており、そしてまた現実に裁きも起こっている、起こる。そう言いながら一方でこういうふうにですね、いかなる混乱や闇が起ころうとも、それを超えた遥かな先かもしれないけど、とにかく神様が定めた時には必ずこういうことが起こると。でも個々の人にとってはある意味で我々に近い将来ですね。私たちが肉体をなくしたとき、死んだときにはですね、イエス様が言われたように、もはや死なない、肉体は死んだら死なない霊的な存在としてですね、イエス様のところに場所を用意してくださっておると、ヨハネ福音書で言われているわけですから、私たちはその永遠の命を持って、神様のところ、イエス様のところに帰ることができれば、まさにこのように、あらゆること、良きことが聞こえるようになり、あらゆる真理が見えるようになるわけですね。そして、このことも福音書の中で引用されているということです。マタイの11章ということですね。福音書全体にイエス様の方針はこういうことであったんですが、この11章の5節、マタイの福音書11章の5節はこの以前29章に少し加えてですね、言われております。新約聖書の19ページです。洗礼のヨハネのような当時は非常に偉大な人とされておった人ですらですね、キリストはいつまでたってもですね、この政治権力者を追い出したり滅ぼしたりしないで、社会的には全然力も何にもない、吹いたら飛ぶような、もう無視されているような、そういう小さな小さな存在の人を、まあ、ちょこちょこ相手にしてるだけだと。もうどっちみちほっといたら死んでしまうような人を理解してどうするのかとかですね、目が見えん人一人や二人、目が見える人どうするのかというふうなことを実際にいろいろ疑問を持つ人もいたようですね。そういうことをどうも洗礼の違反にも言ったりして、洗礼の違反自身もそういう人たちにいろいろ言われてですね、疑問を持つようになったということのようですね。はっきりですね、イエスの伝道の最初にこの方こそは聖霊を受けた 救い主メシアだと言っていたのに、来たるべき方はあなたでしょうか、また他の方が来るんでしょうかとまで言った。そしたらイエスはですね、現実に今起こっていることを言えと言ったんですね。ね、これヨハネが弟子たちを怒って言わしたわけですね。そしたらそのヨハネにそう言いなさいと。目の見えない人が見え、足の不自由な人が歩き、雷病、ハンセン病、あるいは神経学で重い皮病とかいうふうに後の神経学でしましたが、本来これ雷病の人たちを指していることだったんですね。耳の聞こえない人は聞こえ、貧しい人は福音を告げ知らされていると、まあ、こういうふうに言われて、実は私たち自身も真理が見えない、正しい道を歩けない、なかなか立ち上がることはできない、死んだようなものだと、まあ、それを見やらせてくださるというより霊的な意味にも用いられるようになったことはですね、現実の貧しい人は見えない人を、確かにイエス様は私たちの習慣にもおられるように、霊の目を見えるようにされた。歴史的にもそういう人たくさん起こされてきた。だからこのイエス様のなさったことも実はこのイザヤ書でこのところに、まあ、既に書かれ予言してあったということですね。そして苦しんでいた人がさっき読んだように元のところですね、主にあって喜べるようにしていただいたと。で最終的には悪の力が滅ぼされるということが書いてあります。はい、ちょっと長くなりましたが、そこまでにしておきます。はい、以上です。